ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
瑠美さん、三井さんのお話面白かったですね。
いやー面白いですね。なんか先輩なコードさんっていろんな経験してると思うとまだまだ私ひよっこじゃんって思ってちょっとはい。うん
ね、いろいろね、これからも
まだまだだなって
はい、すごい謙虚に行
きたいと思います
で、そんな中で私三井さんのお話を聞いてた中で、うん、釣り症の話が出てきたじゃないですか、
はい、
あれがね結構私の中では衝撃的で、そう、ご本人の経歴とかじゃなく、まあご両親の学歴だったりとか勤め先とか兄弟のことまで気にされたりとか、結構シビアな世界だなっていうのを感じたんですよね。
そうですよね、うん、なんかナコードやってるとなんか釣り症とか心情症ってなんか当たり前の世界というか、はい、あはいはい、釣りもう本当になんかお家柄のいいご家庭の、うん、ご子息だったりご令嬢だったりは必ずプロフィールじゃなくて、うん、釣り書という釣り書か心情書、まあ、どっちも同じものを指すんですけど、
はい、
それを提出しなければならない。で、うん、そこにはプロフィールと大きく違うのが、もうそれこそ本人のみならずご家族の学歴も勤め先も重要っていうところ、
うんうん
うん、あとはまあ大体釣り書を欲しいって言ってくださる方が欲しいのは、まあ、私立の、なんか、小学校から私立とか、本籍地がどこっていうのを結構見られます。
すごい細かいところまで。
はい。
ねえ。
三井さんも言ってたと思うんですけど、本籍地必ず書くんですよね。
うんうんうん、
釣り書には。で、
はい、
ちょっと、今も、まあ、だいぶ薄れてきたと思うんですけど、本籍地で差別してくるナコードさんはいらっしゃいます。
あ、そうなんですか。
はい、特に関西は。
へー、
ごめんなさい、関西のナコードさんでなんかそんなことないわよとか言われる方いるかもしれないんですよ。まだまだ、関西ではその部落があった場所っていうのは、明確なんですよね、
うん、もう
通りを挟んで元部落の場所みたいなの感じなので、うん、本籍地を見るとまあなんかもう部落ってもういつの話よって話なんですけど、
うん、
どこの馬出自かみたいなところを重要視されるナコードさんもいます。はい、本当にありましたよ。本籍地を見て、そこの人とはお見合いできない、結婚できないで跳ねられることもありました、過去に。
あ、そうなんですね、
はい、まだね関東はもうなんかねブラックがどこにあったかは分からなくなってますよね、
うん
はいはい、でも皆さんねご興味のある方はググっていただいたりすると住所がバシッて出てたりとかするので、まあなんか、うん、まあでもねそこの本籍地だからってもう別にね何とも思わない人が多いんですけど、はい、そこを気にする人もいるっていう感じですかね、
うんうん、であとはその学歴だったり勤め先だったりを気にするっていうことですね、はいはい
は
い、
そうですね、
うん、
もう本当に誰もが知る超大手企業のご子息とかご令嬢とか、
はい、
あとはまあなんかこれいいのかな、最高裁判事の娘さんが、まあ、かつてずっと昔ですけどね、
うん、
婚活されてた時はもうオンライン上には載せない釣り書公開やったりと、
はい
うんうん、っていうのは、ま、もうそのレベルです、そういうお家の方、
うん、
も
う
だから最高裁判事なんて本当に何人だっけ、15人ぐらいしかいなかったと思うんですけど、
はい
はい、その方のもう 弁護士とか検事とか裁判官の中でもトップオブトップの、もう雲の上の人たちってみんな言うのでね、もうなんか住む世界が違うって弁護士さんたちが口を揃えて言うぐらいの方たちの、なんか、お娘さんとか息子さんたちっていうのは、やっぱりオンライン上では探さない。もう本当に信用のおける仲人さんに釣り書を見せていただいて、釣り書だけで交換してお見合いを組むみたいな感じですね。で、あとは、普通は結婚相談所って基本的には本人同士がよし、OK 出せばお見合いは決まるんですけど、釣り書交換の時は、ご両親の OK が出て初めてご本人に、お話が行く。
本人じゃなく、ご両親の方が先っていうこと
そう。
なんです
ご両
ね。
親が OK 出したら初めて ご本人に行く。話が。だからご両親のところで NG 出されちゃうと本人知らないんですよね。自分のところに話が来てたのも。
そうか。そうすると、ねえ、ダメだった場合、その釣り書が今回ダメだった場合、また別の方の釣り書を見ることになるから、その分、なんでしょう、時間もかかってきちゃうってことですよ
か
ね。
かりますよ。お父様、お母様に、釣り書、まず、お写真と釣り書をこそえて、出してですね。そう。で、まあ、お父様、お母様に、まあ、持ってきますよね。普通、持参して、見てもらって、この方とだったら、うちの息子、娘に、のお相手としてふさわしいかも、みたいな、思っていただいたら、初めて息子娘に行くんですけど、同居してない場合は、また2、3日かかるのでね。
ああ、そっか、そうですよ
そ
ね。
う。そう、お返事を聞くの、お見合いしたいかどうかを聞くのに、また2、3日かかって、それで、お母様とかお父様から、なんか、じゃあ、お見合いお願いしますっていう連絡が、まあ、大体、だから、釣り書渡してから1週間後ぐらいに、じゃあお願いしますって言って、そこから初めてお見合いの日程調整が始まるので、まあ、そこからまたさらに1、2週間ぐらい後になりますよね、実際のお見合いっ
そうで
て。
すよね。調整も時間かかりますもん
かかりま
ね。
すよね、本当に。まあ、そんなの、なので釣り書交換だと、まあ、本当に間違いがない、まあ、お互いの家のバランス的には間違いのない人と会えるけど、ただなんか時間がすごいかかるので、ね、ちょっとあっという間に2年3年婚活がかかってしまうというか、活動期間があっという間に2、3年、もうなんかひどい人はもう、この人、ごめんなさい、コロナ前からやってらっしゃいますよねっていう会員さんを持ってらっしゃる仲人さんもいたりとかして。いや、もう、いやー、なんかコロナ前は30代前半だったけど、もう40じゃん、みたいな。なんか、まあ、言わないですけど、あー、みたいな。ね、だから、釣り書交換でお相手を探したいんだったら、もう20代半ばぐらいから探さなきゃダメです。遅いですね。
そっか、時間がかかるものだ
時
から、ちょっ
間
と
が
早
かか
め
る
に
の
もう
で。
動いた方がいいってこと。
そうなんですよ。
こういう世界があるんだっていうことに、結構ね、びっくりしました。
ね、独特な世界ですよね、この陳情書の世界って。でも本当にいろんな仲人さんがその陳情書を持って、なんかお相手、誰かいい人いないかしらって言って、こう手間と時間をかけて、それこそ、足でお相手を探してますね。
だからまあ、時間もかかってしまうのも仕方ないかもしれない
そう
です
なん
け
で
ど
すよ、そうなんです
ね。
よ。年にだから10人ぐらいしかもしかしたら会えないかもしれないですよね。で、私の中ではやっぱりなんか20人弱ぐらいお見合いをして1人と結婚していく最近の傾向なので、そうするとまあ2年はかかるよね
な
っ
るほ
て。
どね。そうね。1年に10人ぐらいってすると、まあ2年
そう、
か、
2
そっ
年はかかる
か。
よねって。そっからまた結婚、なんか交際して、結納して、結婚式とかやったら、もうあっという間に3年、4年経っちゃうわね、って
確かに、そうです
そう思うとね、
ね。
本当、一日でも早く、婚活した方がいい。お家柄のいい人ほど、一日でも早く、婚活を始めた方がいい。お相手を探し始めた方がいい。
なるほどね。
そうい
ろ
ないん
ろあ
で
るん
す
でしょう
ね。
ね。お家柄のいいところっていうのはね。
本当に釣り書の世界を見てると、ああ、なんか一般庶民でよかったって本当に思いますよ。どんなお家の、ね、日本どんな家の人を連れてったところで別になんか、ご両親の学歴がなんかうちにふさわしくないとか別に うちの両親言わないんで。
そうですね。確かにね。そこまで言わないですよね。大体は
そう
ね。
です。大体はね、そんなご両親の学歴とか勤め先まではそんな気にしないお家がほとんどだと思うので、はい。釣り所交換の人は大変ですね。
なるほど。そっか。なんかね、すごい勉強になりましたよ、私も聞いてて。
そう、改めて菅さんに言われて初めて、あ、そっか、釣り所って普通の人は、そっか、知らないかって、改めて。
まあ、自分の時も、まあ、大体どういう家族構成かとか、そういうのは出したんですけど、別にそんな学歴とか書いたわけでもないし、
勤め先とか
勤め
ね。
先とかも、書いてなかったかな。本当にごくごくうちの場合は簡単なものしか出さなかったので、そう。だからね、ああ、ね、ご兄弟とかさ、結構遠いところまで見られるんだなって思った
そう。
の
で、
で、
ご兄弟の配偶者の情報も載ってたりとかするんで、なるほど、みたいな。そこも大事か。みたいな
そう。だから、ね、それだけさ、いろいろ、ね、大切にしてるものがあるっていうことだから、ねえ、あ、そういう世界も。だんだん声が ちっ
ち
ちゃく
なな
っ
み
ちゃった
に、
けど。
正式な釣り書っていうのは、B5 サイズです。結構なんか、マニアックなこと言ってもあれですけど、ちょっとちっちゃい、A4 よりちっちゃいサイズで、毛筆で書かれているのが正式な釣り書と呼ばれるものですけど、今の時代全然皆さんパソコンで、でも、縦書き、A4 を横にして縦書きで必ず書かれてですね。
これまた正式なものをちゃんと提出しないと、そこでもまたね、常識的なことを疑われたりするのも嫌だし、
いや、
なん
もう
かいろ
本
いろ
当
あ
で、
りま
釣
す
り
よ
書
ね。
にも、だからレベルありますよ。もう B5 サイズでちゃんと毛筆で、毛筆も代筆なんですよ。本当に本気の、なんていうの、手書きなんです。毛筆。
なるほどね。
マジで。はい。依頼するんですよ。
だからあれでしょ、卒業証書とかにこう名前書くじゃないですか、
そうです、
専
そう
門
で
の
す、そう
人
です、
が。
そうです。
ああやっ
で、
て、
はい、はい。
きちんと綺麗な字で、専
そうで
門の
す。
方が書かれるっ
は
て
い。
ことですよね。
そうです、そう
な
で
る
す。
ほ
もう、
ど
あれを持っ
ね。
てきたら、もうなんか、あっていう、なんか、お、大変だぞみたいな。あ、そうきたかみたいな。
なるほど
はい。
ね。
だ
まあ、いろ
か
いろ
ら、やっ
な、
ぱり、ね、釣り書って言って、あ、はいはい、出しますねって、釣り書もそもそも知ってるご家庭も、釣り書って何ですかっていうところから始まるご家庭は、やっぱり結婚しないっていうのはちょっと思います。
確かにね。それはあるかもしれないですね。なる
だから
ほ
ご
ど
両
ね。
親に、釣り書出せるって言ったときに、それって何ですかとか言って、よく聞かれて、で、まあ、こういうものなんだけど、まあ、ご両親に聞いたらわかるかもって言って、なんか、あ、うちの両親が知ってましたっていう子は、まあ、やっぱりそれなりのお家。で、うちの両親も釣り所ってなんぞやみたいな感じでした。だったら、やっぱりもう普通のご家庭なので、はい。我が家は、で、しか思わない方がいいというか、は
ない
、い
るほ
るん
ど
ですよね。
ね。なんかいろいろ思い起こしながら
はい。
話されてますが。
そう。もう家柄人はね、もうそんなね、もううちなんてもうそんなになんか大層な家ではございませんのでっていうお家こそなんかきちっとしたものを出してくる。はい。 で、うちはこんなに、みたいな。もうみんな、うちの娘も息子も全員学習院でございます、みたいな。なんか、こう、いやいや、学習院って、別に今、一般家庭全然入れるんでね、っていう。なんかね、そうなんですよ。お金持ちもそうですよね。お金持ちほど、なんか、過労ラインに乗ってたりとか、もうお金持ちだってもう、わからないように、わからないように生活されてる。で、ちょっと小金持ちな人がもうなんかみんなに知ってほしい。私お金持ってるのっていうのを知ってほしいから、まあ本当になんかいろんなものをお持ち、ブランドものをお持ちに
ア
され
ピー
た
ル
り。
されますよね。
はい、そうなんですよ。本当にそうです。資産家の人ほどユニクロ着てます。
なる
もう
ほ
み
ど
んなね、間違っちゃいけない、そ
ね。
こ。本当に、うちで最高になんか、本当にお資産家のご家庭のご令嬢が婚活してたことがあって、本当に、もうその話一本取れるんだけど、ね、ちょっと端折って言うとね、マンハッタンにご実家があって、ニューヨークのマンハッタンにご実家ですよ。マンハッタンにご実家があって、で、10歳からスイスのボーディングスクールで、教育をずっと受けていた女性がいて、で、スイスのボーディングスクールで、それもなんかすごいいいところ、ヨーロッパの貴族たちと一緒に机を並べてきた女子。もう本当に学費が年間、授業料だけで1000万っていうところをずっと教育を受けてきた人。でね、もう本当、そういう子ほどユニクロを着てます。彼女のね、名言。ああ、私まだね、40手前だったかな。もうなんか彼女のサポートした時、すっごい名言だなと思ったんですけど、お金を出して買えるものはいつでも買えるんですよ。そう。だから別に必要になった時に買えばいい。ほうって思ったの。だから、何か、きちんとしたところに行かなきゃいけないのが出てきたら、じゃあ、はい。その時になって、じゃあ、いいバッグを、何でもいいんですけど、いいバッグを買うとか、洋服を揃えるってすればいいじゃない？なんか、いい意味で物欲がないというか、いや、なんか別にお金出せば買えるじゃない、みたいな感じなんですよ。わかります？
そっか、必要な時はいつでもお金を出して揃えれば、じゃ、全部揃うからっていう。
揃うから、普段はユニクロですって、ユニクロ着るの？って言ったら、でもなんかワンシーズンで捨てますよって。
もうね、次の年は新しいものをまた買えばいいっていうことですね。
そう。シー
な
ズン
る
ご
ほ
とに、だから3ヶ月、
ど。
だからワンシーズンだから3ヶ月で捨てるんですよね。ほう、みたいな。おや、私ヒートテック3年ぐらい着てる。
そうなんですか。私も。
捨て時が分かんない。白いと思って、あとね、もう一個名言が彼女言ってたの名言で、はあって思ったのが、そのボーディングスクール時代のお友達と、なんか、スキーに行こうみたいな話になった時に、お友達から、ね、コマーシャルで行く？プライベートで行く？って聞かれたんですって。で、どういうことって言ったら、コマーシャルっていうのは、普通の航空会社、JAL、ANA、アメリカン航空、シンガポール航空とかなんかありますよね。そういう、航空会社のファーストで来るか、プライベートはプライベートジェットです。どっちで来る？みたいな。ほら、プライベートジェット降りれる空港ってそんなにないので。どっちで来る？みたいな聞かれ方をして、私はコマーシャルだよって、彼女は言ったんですよね、とか言って、でも友達は結構プライベートを持ってて、って言ってて、すごくないですか？スキーに行くのに、だから国をまたぐんですよね。スイスにいるんだから、スイスの、なんかスキー場に行っちゃったって思うんだけど、カナダとか、それこそ、なんか、日本に来たこともあるみたいな。はあ、っていう感じですよ。で、なんか、ボーディングスクールは、前に、ランチが学食というか、みんなで食べるらしいんですけど、フルコースなんですって。毎日毎日ですよ、フルコース。でも、 毎日フルコースが出るから、ちゃんと前菜から、スープから、全部そういうメインがあって、デザートがあってって、全部出るので、行っちゃってるから、テーブルマナーがそこで身につくんですよ。
な
体
る
に染み
ほど
込むって言われてました。
ね。
なるほどね。あえて別に習うとかじゃなく、毎日毎日ランチがフルコースが出てたら、そりゃテーブルマナー身につくよねっていう。
そうなんだ。もうすごーい、もう。
彼女の話はね、めちゃめちゃいろいろ話があるんだけど、もうそのなんか資産家というか、もう超お金持ちの世界をちょっと垣間見せて、垣間見えたので、もうめちゃめちゃ面白かった。本当に。彼女の発言一つ一つが面白かった。
面白いです
うん、考
ね。
え方が全然違う。っていうので終わっちゃおう。
可愛く終わりましたけれども。いや、面白い世界を聞かせていただきました
はい。
ね。
その
はい。
人はなんか、はい、結局、うちで婚活してたんですけど、だから、年収1000万ぐらいって紹介できないんですよ。こっちも恥ずかしくって。年収1000万って、だって彼女の1年間の授業料なので、そんな人求めてないのでね。はい。ちょっとやそっとの人は全然お話にならないので、やっぱね、年に4、5人ぐらいしか紹介できなかったんですよね。難しくって。
なるほど
う
ね。そ
ん、
っ
で、なん
か。
か学生時代、そのボーディングスクール時代の友人と結婚したんじゃないかな、結局。いや、もう
なな
んか
か
そ
なか見
うい
つ
う人
から
た
な
ち
い
は、
ですよ。そうですよ。そういう人
そ
た
う
ち
よ。
の、ね、層と、もう、付き合いがあ
そう。
るわけだから、
そ
そこ
う
から
なのよ。
もう、ね。
もう、そう。だから、なんか友達だと思ってたけど、あ、実は、もうめっちゃいい人じゃんって思いましたって、婚活をして。
なるほどね。
そ
なるほどね。
う。うん。
もう東大元暮らしじゃないけど、
い
近く
や、
にい
も
たっ
う
ていうこ
本当
と
によ
ね。
近くにいたってことですよ。だからもうそういう人はそういう人たち同士で結婚した方がいいわと思う。話が合うから、きっと。
なるほど
だっ
ね。
て
面
私が
白い。
コマーシャルで行く、プライベートで行くって言われて、だから意味がわかんないもんだって。
本当ですね。そっか。でもこ
ねえ、
れも
学
ね、
生
貴重
時
な。
代。本当。貴重
貴
な、
重なな
んか
ね、
経験でした。
経験
本当に
ですよ
ありがとうご
ね。
ざいます。
はい、ぜひぜひ皆さん番組を聞いてご感想とかですね、ありましたらぜひ聞かせていただきたいと思います。はい、番組説明欄にルミさんの会社ララストーリーのホームページの URL、それからルミさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、ぜひぜひお願いいたします。はい、ルミさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。